私、とあるボランティア団体に所属しておりまして、年に一回ね、障害のある方を遊園地に連れていくということをメインでやっているわけですが、こちらの団体、愛は地球を救う24時間テレビ草の根チャリティーネットワークにも参加しておりまして、今回映画の上映会と募金活動をセットにしてイベントを行ったんです。イベントにはボランティアの方や障害を持っている方が集まり、そこそこの募金が集まったと聞いております。私はプロジェクターとか、パソコンのセッティングを任されていましたので、まあ、気軽に参加をしていたのですが、なんとそこに耳の聞こえない老の方がいらっしゃったんですね。女性2名、男性1名の計3名でございます。現場で手話ができる人間はなんと私一人だけ。学生から社会人にかけて、そうですね、5年ぐらいですか、地元の宝塚の手話サークルで、手話を勉強していたんですね。その成果もありまして、日常会話レベルではまあまあ手話ができるレベルだったんです、当時は。そう、当時ですよ。今ではね、年に一度、手話を使う時があるかないかぐらいですよ。それが突然この公の場で通訳しろと。もうね、いっぱい忘れてるんです、手話。ちょっとね、これ厳しいんですよ。まだなんとか覚えてる手話の単語は乳首だけなんです。はい、始まりました。一人笑い第22回ということで、この番組は、ずっと笑っていたいねのスピンオフ番組として、私ラフ一人で喋るポッドキャスト番組です。いや、まあ、なんとか、通訳の方したんですけれども、ね、本当の、なんていうんですか、簡単なね、休憩という手話を忘れたりして、もうね、その場でローの人に、あれ、これどうやって表すんだっけってね、聞いてましたからね。常に使っとかなくちゃダメですね、本当。すぐに忘れちゃいますからね。ちなみにエロいことのやり方、もう遠い記憶の中でございます。しかしね、よく考えてみれば、昔はね、手話をね、使い倒していたんですよ。NPO 法人手話技能検定協会が認定する、手話技能検定3級の資格を遠い昔に取得しております。完全に宝の持ち腐れでございます。まあ、で、なんとかイベントが終わり、ローの方とうだうだと手話でね、喋っていたんですね。ついでにね、このポッドキャストも宣伝しちゃおうかなと思ったんですけれども、耳が聞こえない、ポッドキャスト聞けるわけがないやないかと諦めました。音声を手話で通訳してくれるアプリ、もしくはこの喋ってる空気感をそのままに音声を言葉に変換してくれるアプリ、誰か開発してくれませんかね。ちょっとね、宣伝不可能ということで残念でなりませんでした。手話とラジオ真逆です。で、まあ手話をねバリバリ使っていた時、私はね社会人になりまして、東京で3ヶ月間研修のために働き始めます。その頃手話をね使いたくて使いたくて、手話サークルを探そうと思っていたんです。そんなある日、職場から寮へ帰る駅のホームで補聴器をつけた可愛い女の子を見つけたんです。多分ね、同じぐらい22、3の社会人の子だと思うんですけれども、あれ、この子耳聞こえへんのかいなと思うや否や、なんと何のためらいもなしに私は彼女に話しかけました。ナンパですよ、こんなもんは。そこで、帰る方向が一緒だと分かった私たちは同じ電車に乗り込み、手話で会話を始めます。東京にね来たばっかりで、手話サークル探してるんですせ、どっか知ってますみたいなね会話をしていたのでしょう。10分ほど経った時、彼女がおもむろに聞いてきたんです。ラフさん、補聴器してないけど大丈夫なのって。そうなんです、私手話が上手すぎてろう者に間違われたんですね。いや、こんな嬉しい瞬間はなかったですね。思わず笑いながら俺耳こえてまんねんとね、手話で言っておりましたね。しかし楽しい時間が過ぎるのはあっという間ですよ。気がつけば私の降りる駅、そこで慌てて降りてしまった です。そうなんです。慌ててしまい、降りてしまったんです。連絡先。デートの約束。夜のカクテル。奇跡のベッドインガー。連絡先の交換もせず、そうなんです。降りてしまったんですね。恋の駆け引きどころか、基本すらできていない私ですよ。寮の部屋にこんなこともあろうかとわざわざファックスを置いていたのに、東京で新しい恋が芽生えるかもしれなかったのに、残念で仕方ありません。でね、寮の近くの手話サークルに通い出すも、結局その子には会えず、そして3ヶ月が経ち、大阪に配属され、移動ですよ。結局、東京でファックスは一度も紙を排出することなく、ただただ私がうんこを排出していただけということになりました。でもね、そんな私でも耳の聞こえない女の子と一風変わったきっかけで知り合った経験がございます。なんと、そのきっかけというのは文通ですよ。文通、死語ですね。今聞かないですね。当時、耳の聞こえない方向けに発行されておりました、イクオールという雑誌。ここに文通相手募集のコーナーがあったんですね。今だと考えられません。個人の名前と住所が雑誌に載ってるわけですから、個人情報もクソもない時です。で、大学2年生の私、このコーナーに兵庫県三田市に住んでいる耳の聞こえない女子高生を見つけたんです。宝塚に住んでいた私を、三田近いがなと、仲良くなったら会えますやんとね、下心丸出しで文通を始めたんです。今と違ってね、メールや LINE のない時代です。便箋に手書きでお手紙を書き、封書紙ポストに入れ、返事を待つ、青春でやるやつですよ。もうね、手紙を待つというより、こんなことをしている自分が好き。文通相手を見ているようで、まあ、ある意味自分しか見えていないんですね。こんな青春時代を過ごしている自分って素敵やん。俺って充実してますやん。インスタに私幸せですの写真アップする痛い女の子と変わりません。そして文通開始半年くらい経った時ですかね、お互いに自分の写真を送り合いました。来ましたよ、写真。女子高生、可愛いんです、その写真。ストーカーのごとく何回も私見ておりました。気持ち悪いですね。そしてなんだかんだで1年間の文通のやり取りが続いた時に、なんと女子高生の方からとあるボランティア団体のキャンプに誘われます。そうなんです、1年の文通期間を経てついに二人は出会うことになったんです。しかもキャンプです。お泊まりです。さすがに私もね、一人で行くほどの勇気はありませんでしたから、一緒に手話をやっている親友を誘い、二人で参加いたしました。キャンプ場に着き、受付を済ませ、早速その女子高生を探します。なかなか見つかりません。本当に見つかりません。そうです。そうなんです。案の定なんです。写真、奇跡の一枚ですやん。面影あるのは髪型だけ。文通相手とかメルトムなんて、もしかしたら会わない方がいいのかもしれません。自分の中で膨らんだイメージが崩れる確率低いはずないんですね。まあしかし、そんなことで私の文通熱は途絶えたりはしません。その後も続きます。なぜか。簡単です。私、モテないクソだからです。キラキラした青春時代というものから一番遠いところを生きているクソなんです。そうなんです。クソだって青春がしたいんです。ブサイクでも、コミュ障でも、陥没乳首でも構いません。ときめきが欲しいんです。はい、今回はこの辺というところで、 番組では下心が完全にありありのラフと飲みに行っても構わないという女性の皆さんを大募集しております。ツイッターでハッシュタグズゾワラ、あれ
キャー、なんでだよ、いい加減にして。
なんか間違えた、あれディレクターのかよちゃん怒ってんの。ちなみにかよちゃんはフリーの音声データでございます。またケンニーに怒られること間違いありません。はい、今回はこの辺というところで、番組では皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターでハッシュタグズドワラ、ひらがなでずっとわらとつけてつぶやいていただけたら、私喜んで見に行かせていただきます。メールの方は Gmail アカウント、ずっとわら @gmail.com、 zutowara@gmail.com の方まで、皆さんよろしくお願いいたします。というわけで、最後までお聞きいただき皆さん大きいです。そしてさよなら。